Weekly Nikkei Trendy。週刊日経トレンディ、
こんにちは、日経トレンディ発行人の渡辺敦美です。
こんにちは、構成担当の縫隆です。週刊日経トレンディ、今週の最新のマーケットトレンドをお届けします。
今ね、電車の中を見渡すとスマホやタブレットを使っている人が本当に多いですよね、はい、今回はそれをビジネスや生活で 100% 使いこなすための情報をお届けします。どうぞお楽しみに。週刊日経トレンディ、今週はスマホタブレットだけでここまでできたと題してお届けします。 iPhone や、ね、iPad を買ったのはいいけれど、使ってるのは電話やメール、それにネットやゲームくらいという人も多いですよね。
そうなんですよね、うん、ただそれで満足していてはもったいないですよね、うん、スマホやタブレットだけでパソコンと同じように仕事にフル活用したりですとか、外出先でもスケジュールあるいはニュースのチェックをサクサクとこなすといったことができます。
はい、今回はね、皆さんが今使っているスマホやタブレットでできることを仕事編と生活編に分けてご紹介していきます。
はい、それではまず仕事編からなんですけれども、はい、まずは iPad で快適に使える無料のオフィスアプリについてです。
はい、
企画書や見積書といったビジネス文書はですね、うん、まあ、大体 Excel や Word、PowerPoint で作られてますよね、うん、そのため iPad を仕事で活用するにはこれらのファイルを閲覧したりですとか、うん、編集できるオフィスアプリが必要になってきますよね。
そうなんですよね。でも残念ながらマイクロソフトは現段階では iPad 向けのオフィスアプリというのを日本で提供していないんですね、はい、そこで代替手段としておすすめなのが無料のオフィスアプリです。最近ね、新しいアプリが続々と登場して選択肢が増えてるんですよね。
そうなんですよね。これまで有料だったアプリが無料化されたりですとか、うん、バージョンアップで使いやすく改良されていたり、あるいはアプリの名前を一新したものもあります。
はい、そこでね、それぞれのアプリの実力というのを検証してみたんですね。オフィスアプリでチェックしたい項目というのは2つあります。
まず1つ目は閲覧機能です。 Excel や Word で作成したファイルを iPad で元の形のまま表示できるかどうかですね、うん、はいはい、まあ、せっかく苦労して作ったグラフも表示されないとなると一大事ですからね、はい、そしてもう1つは編集機能です。人から受け取った文書に iPad でコメントを書き込んだりですとか、うん、修正をしたりできるかということですね、
はい、
でさらにグラフの作成までできたら優秀だということになりますが、
そうなんですね、
はい、
閲覧編集とも完成度が高かったのがマイクロソフトのウェブアプリオフィスオンラインですね、
はい、
オフィスソフトの主要な機能を、ね、ブラウザ上で無料で利用できるんです。マイクロソフトのアカウントさえあれば誰でも利用することができますね。
これ実は僕も iPad で使ってるんですけれども、はいはい、あの使い方自体はとても簡単です、うん、オフィスオンラインのサイトでサインインしたらですね、まあ、新規作成するか、うん、あるいはマイクロソフトのクラウドサービスのワンドライブ、うん、この中に保存されているオフィスファイルを開くという形になります。Excel、ワード、PowerPoint ともにファイルの再現性あるいは互換性が高くてですね、うん、まあ、元のファイルをほぼ 100% の状態で再現できます。
そうなんですね。で実際にワードの場合、縦書きやルビ、振り仮名も完璧だったんですね。
はい、
Excel ではフィルターの他にね、セルの中にグラフを描く機能スパークラインというのも再現されました。
でこれ閲覧表示から編集表示に切り替えるとですね、まあ、画面上は通常のオフィスソフトに似たリボンが現れます、はい、で機能の数自体は半分以下になっちゃうんですけれども、基本的な機能はカバーされています、はい、まあ、例えばグラフの作成機能はあるんですが、まあ、複合グラフといった一歩進んだ使い方はできないという水準ですね、うんうん、
ちなみにね、唯一の弱点というのは Excel のマクロなんですね、
はい、
マクロが組み込まれたファイルは正しく表示できませんでした。
ただ気になるのは、うん、まあ、ブラウザで使うということで動作速度はどうかということなんですけれども、
うん、そうですよね。で、オフィスオンラインはウェブアプリなのでね、動作速度は通信回線に影響されるわけですね、
はい、
Wi-Fi 回線で実際に使ってみた印象では起動やファイルの読み込みというのは数秒かかりますけれども、閲覧や編集作業中というのはサクサク動いてね、大きなストレスというのは感じなかったんですよね、
うん、まあ、いいこと尽くしのオフィスオンラインなんですけれども、うん、通信回線につながらない場合は 当然使い物にならない、まあね、ということなんですよね、うん、でその対策として普通のアプリこちらもインストールしておきたいですね、
はい、補助的に使えるのがねマイクロソフトのアプリオフィスモバイルなんですね、
はい
本来は iPhone 向けなのでね iPad で利用するとメニューだとかの文字がね大きく表示されるんですね、
はい、
あと編集機能はごくわずかなのでファイルの中身を確認して文字を修正する程度と割り切った方がいいですねこれはね、はいただオフィス2003までの古いファイル形式というのは閲覧だけで編集できないので要注意ですこちら
そうですね、
はい、
一方 Apple のアプリ iWork、うん、こちらは Excel や Word だとかとの互換性は低めになります、
はい、
ただですねテンプレートがすごく綺麗なものが多いっていうのが特徴ですよね、うんうん、で編集機能も充実しています、はい、で動作も軽快なので新規にファイルを作成するときにはいいですよね、うん、ただこのアプリで作成したファイルをパソコンで見る場合は若干手間がかかってしまいます、うん、一度 Excel や Word のファイル形式に変換した後にメールに添付して送信しなければいけないということなんですね、うん
はい、でね、キングソフトのアプリ Office for iOS というのは Word との互換性というのは高いんですけれどもまだ発展途上といったような印象ですね、
そうですね、
今月末にバージョンアップを予定していて Excel のファイルを編集できるようになるんですね、その際に一部の機能が有料化される可能性があるのでバージョンアップの内容を見極めてから使う方が良さそうです。
このキングソフトの Office4iOS はですね、うん、いろんなクラウドサービスと連携できるのが強みで、はいはい、それは便利なんですけどね、うん、それから Google ドライブはクラウドに保存したオフィスファイルを表示できるウェブアプリです、うんマイクロソフトのオフィスオンラインではファイルの閲覧も編集もブラウザでできるんですけれども、はい Google ドライブの場合は若干複雑です、
うん、
で閲覧と編集で別々のアプリを使うということになりますから、うん、若干ややこしいなという感じがしますね。
その残念ながらねこのマイクロソフトオフィスとの互換性というのは低めなんですね、
はい、
マイクロソフトのオフィスファイルを使う人は、まあ、利用しない方が無難かもしれないですね。
でそれぞれのアプリがですね実際どのぐらい再現できているかあるいはズレが生じているかというのは、うん、本紙の48ページから51ページに、実際に図示していますので、はい、ぜひご覧ください、
はい、
さあそして続いての活用術仕事編、うん、こちらは仕事がはかどるアプリについてです、うん、仕事でスマホタブレットをフル活用しようと思うと、うん、よくありがちなのはですね、うんまずはとにかく役に立つアプリをいっぱいインストールしなきゃ、うん、みたいな、
はいはい、
そんな発想なんですよね、
まあ、そうですね、
うん、ただ実際にはですね内蔵の標準アプリの機能をよく知っておくこと、
うん、
それから基本中の基本ともいえるウェブサービスを抑えることこれが先決ということになりますよね。
そうですよね、中でもね Google カレンダーは基本のウェブサービスの代表格ですね、
はい
Android 端末のユーザーならば活用している人も多いと思うんですけれども iPhone のユーザーにもおすすめなんですね、
はい
最初はパソコンから Google のアカウントを作るっていうのが楽ですね。その後にね iPhone に Google のアカウントを登録するんです。で登録が済んだらばパソコンに戻って Google カレンダーを開いて予定を作成してみるといいですよね。
そうするとですね、うん、iPhone のカレンダーが Google のカレンダーと同期される状態になります、
はい、
でパソコンで入力した予定は住所ですとか、うん、通知時間の情報と一緒に自動で iPhone に送られてきます、はい、で iPhone のカレンダーを開いて予定の中に記された住所をタップするとその周辺の地図を確認するということまでできます。
そうですね、
で実際これ iPhone で入力した予定もパソコンの方に反映することができますね、
うんうん、一方でね無料のウェブブラウザの決定版といえるのが Google の Chrome ですね、
はい、
Google の ID パスワードを入力してねログインしてから利用するんです。でそうするとパソコンの Chrome で保存したブックマークがスマホでも見られるようになるんですね。逆も同じですね、
はい、
で閲覧履歴も確認できるんですよね。だから昨日パソコンで見たサイトは何だったかという状況にも対応できるんですよね、ウェブサイトで、入力したパスワードまで引き継げます。
これ実はすごく便利なんですよね、
うんうん、
スマホやタブレットをフル活用するなら、まあ、隙間の時間も情報収集に当てたいというところなんですけれども、はい、ニュースサイトをですねいちいちこうブラウザーで回っていくっていうのは効率が悪いですよね、はい、でこれまでは RSS リーダーと呼ばれる登録したウェブサイトの更新情報をチェックするツールが定番でした、
うん、
ところが今はもっと効率よくニュースを読めるアプリ 注目集めてますね。
そうですよね、例えば LINE ニュースですね。これは LINE 社内の編集者が話題のニュースを選んで、さらに内容に目を通して要約文を作ってるんですね、
はい。
記事本文に目を通さずに全体像というのを把握できるので、人気が今高まってるんですよね、
はい。
でもう一つ特におすすめのアプリがリシェアというものです。いわゆるクラウドソーシングと呼ばれる仕組みを使って、世界中に散らばった翻訳者にニュースの翻訳を委託してるんですね、
はい。
だから英語でしか配信されていないニュースを日本語で読めて、関心がある分野の海外ニュースというのをいち早く収集できるアプリなんですよね。
これ本書を読んで僕すぐインストールしてみたんですけど、はいはい、要約なので、うん、ものすごいスピードで読んでいけるっていうのもすごく便利でした、
はい
はいはい。週刊日経トレンディ、今週はスマホやタブレットの最新の活用法についてお送りしています。後半は生活での活用術、あるいはモバイルバッテリーについてお伝えします。
週刊日経トレンディ、今週はスマホタブレットだけでここまでできたと題してお届けしています。
後半続いての活用術は生活編です、
はい。
暮らしを楽しくする一工夫の技ですとか、うん、アプリといったものをご紹介してまいりましょう、
はい。
でそうなるとですね、うん、一番身近なもの何かなって考えたらやっぱカメラだと思うんですよ。
そうですね、う
ん。まあ、シーンを選ばずに使う機会が多いですよね、
はい。
で最近のスマホのカメラ機能はもう格段に進歩していまして、アプリを足さずにできることが多いと、まあ、本書では書いてありますね、
はい。じゃあここではね、ユーザー数の多い iPhone シリーズのカメラ機能についてお話ししましょうね、
はい。
今更ね、標準カメラっていうふうに、ね、思う方も多いかもしれないんですけれども、意外に知らない便利な機能というのが増えてるんですね。
そうなんですよね。iPhone のカメラ機能はロック画面の右下にあるカメラアイコン、これをですね、上方向にスワイプ、まあ、なぞってみると、はい、それだけで呼び出せるんですね、
はい。
で同じように iPhone の画面の一番下から上にスワイプすると、うん、コントロールセンター、はい、こちらが表示されるんですけれども、はい、ここからでもカメラの起動ができます。
そうなんです。つまり標準のカメラアプリこそが iPhone で最も早く起動するカメラアプリなんですね。
そうですね。
でそれでカメラを起動したら、画面を左右にスワイプしてみるとね、正方形の写真が撮れるスクエア撮影や動画の撮影、パノラマ撮影の切り替えができます。
で iOS7 へのアップデート以降は、うん、明るすぎたり、うん、暗すぎ、まあ、要するに白飛びだとか、
はいはい、
黒つぶれっていうんでしたっけ、こちらを防止できる HDR ハイダイナミックレンジのオンオフも簡単に切り替えられるようになりました、
うん。
でそれに撮った写真の編集機能の中にですね、
うん、
フィルター機能が追加されているって、
うんうん、
本紙に書いてあって、びっくりして確認したら本当についてるんですよね。
だ知らないことあるんですよね。
知らなかったんですよ、これ驚きました、
うん、はい。
ちなみにまあ写真もそうなんですけれども、うんうん、音楽、
うん、
こちらの楽しみ方もスマホタブレットの登場でだいぶ変わりましたよね、
はい。でね、音楽をスマホで買ってスマホ単体で楽しむのはもちろんなんですけれども、最近では YouTube のようなね、動画共有サイトを使って好きな音楽を好きな時に聴く方法が一般的になりつつあるんですね。
そうですね。
で動画共有サイトには国内のレコード会社が公式に投稿したミュージックビデオというのが数多くあって、楽曲を買わなくても楽しめますよね。
そうですね、
うん。
ただ公式アプリで YouTube にアクセスして音楽を楽しもうとした時に問題になってくるのが、バックグラウンド再生に対応していないという点ですね、
はい。
画面をオフにして別のアプリを立ち上げようとすると、うん、動画の再生自体が止まってしまって、うん、音楽だけ聴き続けることっていうのができないんですよね、
はい。そこでね、ご紹介するのは YouTube のプレイリストを連続再生できる処置というアプリですね。
処置、
はい
はい。
で画面が消えたスリープ状態でも音楽だけの再生ができるんですね。で自身で作成したプレイリスト以外にも他の人が聴いているプレイリストを再生することもできて、ラジオを聴く感覚で楽しめます。
あ、なるほど、
うん、
これ面白そうですね、うん。インストールしてみよう。さあ最後はですね、
はい、
ちょっとハードな話、
はい、
モバイルバッテリーについてです。動画とかですね、ゲームで遊んでいるとですね、スマホとかタブレットのバッテリーって本当あっという間になくなっちゃいますよね。 でいつでもどこでも再充電ができる USB 接続のモバイルバッテリー、これが手放せないというのはですね、僕だけじゃなくて結構たくさんの方がいらっしゃると思うんです。
いっぱいいるでしょうね。はい、このジャンルの黎明期は三洋電機の N ループシリーズが圧倒的な人気を誇ってたんですね。
はい、
ただその後参入メーカーがものすごく増えてきましたよね。で家電量販店の売り場はやや混沌とした状況になっています。
そうですね、一方ですね、ネット通販のアマゾンとか楽天では家電&カメラといったようなジャンルの売り上げ上位ってほとんどがモバイルバッテリーなんですね。しかも売れ筋がですね、アストロですとかチーロといった聞き慣れないブランドばっかりなんです。で容量は1万ミリアンペアアワーを超えて、これまでの一般的な製品の 1.5 倍以上となっています。それなのに価格は3000円前後と激安なんですけれども、これは一体どういうもので、なんでこんなに安いんでしょう。
人気のアストロシリーズを販売するアンカージャパンはね、中国の湖南省に本社を置くアンカーの日本法人なんですね。アンカーはスマホの周辺機器全般を手掛ける会社なんですが、最も得意とするのはモバイルバッテリーなんですね。
はい、
でモバイルバッテリーは電気を溜め込むセルとね、電気を出し入れするための基板で構成されているんです。でアンカーによるとね、激安の大きな理由の一つはセルの大量調達だそうですね。
なるほど、アンカーは自社では工場は持っていなくて、購入したセルっていうのは中国の広東省一帯にある強力工場で組み立てられます。でモバイルバッテリーの基板部分は構造がパターン化しているので、多少のカスタマイズで製品化ができるということなんですね。
でね、完成したモバイルバッテリーというのは工場から直接アンカージャパンの倉庫に運ばれて、マージンカットのために代理店や、ね、大手の量販店を通さずにアマゾンや楽天といったネット通販だけで販売されてるんですね。
はい、
でこうして大容量バッテリーで3000円という価格設定が可能になるというわけなんですね。
なるほど、このアンカーの創業者っていうのがですね、実は Google 出身の中国の方なんだそうです。
はい、
で協力工場とは深い関係を築いていて、ユーザーからのフィードバックをすぐに製品に反映できるというのが強みと、言ってるらしいんですけれども、実際のところ品質はどうなんでしょうね。
モバイルバッテリーでね、一番の問題というのはスペック上の容量に対して実際に使える容量というのがどれだけあるかということですよね。
はい、
で実はモバイルバッテリーではね、スペック上の容量と実容量というのが大きく異なるんですね。
そうなんですか。
セルから電気を送り出すときに電圧を上げる必要があって、ここで電気のロスが生じるんですね。だから品質の低いセルを使っていたり基板に問題があるとね、ロスが大きくなって実容量というのが小さくなってしまうんです。
で今回編集部では、国内大手メーカーのモバイルバッテリーと安いモバイルバッテリーを徹底比較しています。フル充電の状態からバッテリーが空になるまで電流を流し続けて、その量を電流計で記録して、全部で11の製品の実用量、こちらを割り出しています。
結論から言うとですね、安いバッテリーも実用量というのは十分だったんですね。スペック容量に対してどれだけ実用量があったのかのパーセンテージを見ると、今回の試験の平均値というのが 64% だったんですけれども、安価なバッテリーのほとんどが平均値以上のスコアになったんです。特にアンカージャパンのアストロ3はね、11製品中の中で最高の実用量71% というのを記録しました。
これ各バッテリーのですね、実用量っていうのは一覧されているので本社の方ご確認いただきたいんですけれども、こうなると逆にですね、国内メーカー製の高いバッテリーを選ぶ理由があるのかという部分が気になるんですけれども、もちろん優れた部分もあります。それは安定性なんですね。満充電の状態から空っぽになるまでの電流の推移を見るとですね、特にパナソニック製のモバイルバッテリー、こちらが常にほぼ一定の電流を流し続けていました。でこれに対して安いバッテリーの一部ではですね、電流が 500mAh 近くも変動したりですとか、電池残量が減るにつれて電流も減ったりするという現象が見られました。
そうですね、こうした、ね、バッテリーではね、コンスタントに大きな電流が求められる iPad といった機器に充電した場合にね、充電が遅くなったり途中で充電が一時停止したりする可能性というのがあるんですね。
まあ、容量と安定性どちらを取るかは判断の分かれるところなんですけれども、うん、まあ、スマホとタブレットといった複数の機器を同時に充電したいユーザー、はい、あるいはコストパフォーマンスを重視するユーザーだったら、まあ、安い大容量モデルの優位っていうことになってきますかね、うん、
今回実用量から割り出した1ミリアンペアアワーあたりの単価が最も低かったのはアンカージャパンのアストロ M3 でした、
はい、
実用量は8565ミリアンペアアワーでね、 iPhone 5S のバッテリーが1560ミリアンペアアワーなのでね、だいたい 5.5 回分充電できる計算になりますね。
わ、結構な大容量ですね、
うん、
でこれだけの大容量は必要ないというユーザーの方には同じアンカーの小型モデルアストロミニがあります、
はい、
ただこちらの実用量は1958ミリアンペアアワーで、うん、1ミリアンペアアワーあたりの単価で比べるとアストロ M3 の3倍以上になっちゃいます、うん、まあ、軽さは魅力なんですけれどもコストパフォーマンス重視なら大容量モデルを選んだ方がお得ということですね。
はい、
で今発売中の本誌日経トレンディ6月号にはですね、このようなスマホやタブレットの活用術だけではなくてですね、うん、スマホの通信料金を半額に下げるための秘策っていうのがものすごいページ数で載ってるんですよ。
今ね本当に通信料金動いてますからね。
ですよね、
はい、
あのかけ放題の登場でね、そうそうそう、大きく変わってきそうなんですけれども、うん、でこちらはですねあまりにも丁寧に説明しているがためにですね、うん、ちょっとこの番組では再現しづらいので本書ぜひご覧いただきたいです、
ね、ちょっと表とかを見ながらじゃないとね、難しいんですよね。
そうなんですよね、はい、難しいところですということで今週はスマホタブレットだけでここまでできたと題してお届けしました。
チェックマツチェック
日夜最新の商品トレンドを追いかける日経トレンディ編集部のチェックマンさんがおすすめの商品を聞いているこのチェックマンズチェック、
今週もやってまいりました。
はい、
チェックマンです。
今回何をご紹介いただくんでしょうか。
はい、非常に気持ちのいい季節になってまいりましたの で、
そうです、ね、
ビールなどをご紹介したいと思うんですけども。
あ、ビールですか。
はい、サントリーの和膳です。
あ、いいですね、
いいですね。
あの和食に合うビールってやつでしょ。
そうなんです。4月の8日に全国で発売された和食のための生ビールということでございますね。
はい、
まあ、背景としてはですね、あの消費税上がりましたので、
はい、
何らか新しい商品を出していかないとですね、お客さんどんどんどんどん安い方に流れてしまいますので、
確かに、
はい、単価を維持するためまあいろいろ狙いはあると思うんですけれども、こうした特定の料理に合うとか、
うん、
そういう商品設計の仕方は今後一つ流行りになっていくのかなという感じもいたしますが、まあ、その先駆けとしての和膳でございます、繊細な旨味と優しい口当たりを実現した和食専用の生ビールということになってまして、う
ん、
はい、あのまあ、製法のところにはまあ、あのいろいろ能書きっていうと失礼なんですけども、
うん、
あのまあ、これをしました
けど、
はい、なんですけども、まあ、実際飲んでみるとですね、はい、割と濃いめな印象は受けました、うん、色もちょっと濃い感じがいたします。
なんか逆に淡麗な感じになっちゃうのかなと思ってたんですけど、
うん、そうですね、結構深い感じではないかなと。ちょっと私非常に味わっちゃうのでこうやってお話してもあんまり自信がないんですけども、ただちょっと思ったのはですね、ご家庭で長いこと特定の銘柄を飲まれてきた方などにとってはですね、
うん、
まあ、やっぱり湯豆腐にはスーパードライだよねみたいなことがあったりするかもしれないので、うん、まあ、ちょっと何とも言えない感じは正直ありますが、
うん、
まあ、試みとしては面白いのかなと。
そうですね、
はい、
あの例えばワインだって、肉料理だったら赤がいいですし、うん、お魚だったら白がいいっていう、その基本的なところも含みで、
うん、
こういろんなシーンに、うん、例えば辛口だとか甘口だとかでこう、うん、割り当てがあるわけじゃないですか、はいはいはい、それがこうビールにあってもいい、
うん、まあ、おかしくないですよね、
と思いますよね、
うん、そういう意味でね、和食というものに合うということですよね。
そうですね、あの実際僕もあのこれ1本飲んでみたんですけれども、うんうん、あの確かに今までのビールとはちょっと違う、
うん、
なその濃厚なコクだとか、うん、あるいはその淡白なんだけどキレがいいだとかっていうのともまたちょっと違う、
うん、
なんか不思議な風味で
味ですよね、
うん、で実際ね食事する時にはいいなと思いましたね。
なるほど、
うん、
やっぱりまあそのコンセプト通りっていうことですね。
そうですね、
うん、なるほどね。
さあそれではチェックマンズスコア参りましょう。このサントリーの和膳につきましてホニャララ度を10点満点でお願いします。
はい、買いたくなくても買っちゃうと 7点ということで、
お、
はい、これ実はですね、このビールの画期的なところは、うん、ビール売り場以外でも売られるというところにございまして、私の近所のスーパーではですね、うん、鮮魚の売り場の隣に並んでおりまして、
あ、なるほど、
そうなんです、あ、あの、そういう売り方ができるビールって実は今までなかったんですよね。
そうですね、
はい、私もそれ見てちょっと買ってしまったんですけれども、うんうんうん、こういう展開は実はビールでは新しいのかなという感じもいたしますので、うんうん、まあでもね、あんまりこうセットで売るのが広がるとついつい買ってしまうというのが増えそうなので、うん、まあ、買う側としては悩ましいですけれども
そうですね、わ、はい、かりました、
はい、
ということでチェックマンズチェック、来週も日経トレンディ編集部員の気になる商品をお届けします。今回ご紹介したのは4月にすでに発売されましたサントリーの和膳でした。チェックマンさん、ありがとうございました。
はい、ありがとうございました。
今週の週刊日経トレンディいかがでしたでしょうか。すぐに使える旬なキーワードを来週もお届けします。
はい、まあね、いろんな新しい使い方っていうのが次々ね出てきてね、
ほんとそうなんですね、
進化してるんですよね。
今回冒頭でご紹介したオフィスアプリなんですけれども、これ最初の頃ってひどかったんですよ、
ね、本当ですよね、使えなかったですもんね。
閲覧ですらまともにできないようなアプリがほとんどで、うんうん、僕は iPhone も Android もどっちも使うんですけれども、はいはい、どっちかで少しでもいいのがないかなと思って探しまくってたんですけど、うん、もう一旦諦めたんですよね、はいはいはい、もうこれどうしようもないと、はい、ということで、うん、会社だとか自宅のパソコンを遠隔操作、うん、要するにリモートデスクトップで見るという形で対応していたんですが、うん、このオフィスオンラインなんかはかなり使い出がありますよね。
そうですよね、ちょっとびっくりするぐらいね、なんか便利になってますもんね、
はい
はい、
まあ、できればフルフルのオフィスアプリがデビューしてくれることを祈るばかりです、
うん、ね、はい、はい、週刊日経トレンディ、それではまた来週、お相手は渡辺敦美と
縫隆でした。 Weekly 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 K Trendy